メン、感謝いたします。今日ですね、トマスの信仰ということで、一緒に、見ていきたいと思います。4月の20日イースターにですね、イエス様がよみがえってくださったということをですね、聖書からこの読みながら私たちはイースターのお祝いをいたしました。先週もですね、イエス様がよみがえった後ですね、弟子たちにこの出会ってくださった、復活、死からのよみがえりは仮死状態からこの蘇生したではなくてですね、本当にこの心臓が止まり命がこのついえた後にもう一度よみがえるということは、人類史上ですね初めてのことでありますから、弟子たちはそれをですね、実際のところ聖書を見て読んでも信じることができていないわけでありますね。でもイエス様が実際によみがえられて弟子たちに出会った時に、弟子たちはそれを見て信じていくものになったということです。今日ですね、その皆さんが皆が集まってた場所にいなかった、トマスという人のこの、導きをですね、今日一緒に、聖書から読んでいきたいと思います。私たちもですね、トマスのその心にこの心を合わせながらですね、イエス様が私にこの働いてくださるということをですね、信じることができたら、幸いだと願っております。聖書箇所はですね、ヨハネの20章、19から29です。ヨハネによる福音書の、20章ですね、19から29になります。新約聖書の中に、ヨハネによる福音書というのがあります。そのヨハネのですね、ヨハネの20章19から29まで、まずですね、そこを読みながらですね、今日の、聖書の箇所、一緒に、覚えていきたいと思います。サブタイトルとしては、イエス様が弟子たち私たちに働きかけてくださる、そしてその時ですね、どんな風に応答していくと一番良いのかということをですね、今日は私たち聖書から一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの20章19節からです。お読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。ここも今日一つのポイントになると思います。私たちを神様は使わされるというところですね。22です。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残るなら、そのまま残ります。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れて見なければ決して信じません。結構えぐい感じのイメージでありますが、決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる者たちは幸いです。アメン。短くになります。神様、今日開かれた聖書の箇所から私たちはいくつかの神様の言葉を学ぼうとしております。どうかその言葉が私たちの霊魂に注がれていきますように、そして私たちは力を得たいと願います。 イエス様の言葉を通して力を得たいと願います。そして知恵をいただいて、今目の前にあるさまざまな難題を乗り越えていきたいと願います。神様は、イエス様はそれが、その言葉を語ることができるお方でありますから、神様どうか私たちに、私にあなたの言葉を与えてください。信じます、信じます、感謝します。イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。今日の箇所非常に楽しみですね。私も本当に語りながら本当にワクワクするような気持ちでおります。今日ですね、3つのポイントでこの聖書の箇所を一緒に見ていきたいと思うのです。まず最初のポイント、それはですね、イエス様はいつも弟子たちに近づいてくださる。これが最初のポイントです。それはすなわちですね、私が生きている1週間ですね、月曜日から土曜日、また日曜日、生きているその中にですね、イエス様は近づこうとしてくださっている。そのことをですね、私たち今日ですね、もう一度確認していきたいと思うのです。そして2番目、先ほど読んだ中でこの使わすと、あなた方を使わすとありますが、イエス様という方はですね、私たちをこの近くに招いてですね、そして許しというもの、イエス様は私たちを許してくださっています。どんなにひどいことを私たちがしても、イエス様は私、あなたを見て、私はあなたの罪を許すと言ってくださるお方、これがイエス様です。もうこれはもう変わりません。ずっと言ってくださる。ですから、この許しを体験していくと、その許しを人に伝えることができる人に変えられていくんですね。つまり人を許すことができる。またこの 憎しみやこだわりがあると、縛られてますから、その人に許しを伝えるということは、その人がこのさまざまな憎しみや縛られているものから解放されるということになるわけですね。それを伝えるというのが、イエス様が私たちに願っている私たちの人生の働きの一つだということになるわけですね。それを一緒に見ていきます。イエス様は私たちを許しの証人、許しがあるんだ、この縛られたところから解放されるこの道があるんだということをですね、教えて用いようとされる。このことを2番目に見ていきたいと思います。そして3番目、今日トマスの、ところを見ました。みんながいた時に、イエス様が現れた時にトマスはいなかったんですね。だからいなかったんで、もう基本ですね、聖書を見るとイエス様信じることは全部イエス様が近づいて私だと言われた後にみんな信じてますから、ですからトマスはですね、やっぱイエス様と会ってないので信じることできなかったんですね。そのやり取り、その後ですね、どう信じていったかということをですね、一緒に見ていきたいと思います。そのことを通してですね、きっと神様は私たちに何かを語ってくださるということになると思います。もう一言短くになります。神様、今日あなたは生きて私たちの心に、霊に語りかけてくださるお方であることを覚えてありがとうございます。神様、どうか導いてください。感謝します。お願いします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。今日まず最初のポイントですね、イエス様はいつも近づいてくださるということです。先週、先々週のあのメッセージを少しまとめるような形になるんですが、イエス様はこの、お言葉通り、予言の通りですね、十字架にかかって亡くなられて、そして3日後によみがえられたということが聖書に書かれています。そして最初にですね、イエス様はマグダのマリアという女性に、この金曜日に十字架にかかって亡くなりましたので、土曜日、日曜日の早朝ですね、イエス様はよみがえられたと聖書には記されているんです。その早朝、そしてしばらく経った朝に、最初にマグダのマリアという方にですね、このイエス様は現れたんですね。でもマグダのマリアはイエス様をとっても愛していました。だから何人かの女性たちを集めてですね、早朝にイエス様のところに行って、もう弟子たちはイエス様お墓に納められたことを見てましたので、そして十分な備えができなくて、お墓に納められたので、香料を持ってですね、埋葬の準備をしようと朝出かけたんですね。でもイエス様の体がその時もなかったんです。そして墓を誰か移動したんじゃないかと言ってですね、もうほとんど弟子は全員帰ってしまったんですが、マグダラのマリアだけが 最後残りながらですね、泣きながらですね、そこでこう佇んでいると、まあ、一人のこの男性がこうやってきてですね、まあ、彼女は園の管理人だと思って話しかけるんですね。もしイエス様のご遺体を運んだ場所がご存知であったら、私引き取りますから教えてくださいと。でもその時ですね、この管理人のような人が優しい声でマリアって語るんですね。その時にマリア目が開かれるんです。そして、あ、この方イエス様だと分かるんですね。これがですね、最初に弟子たちに現れたその内容です。つまりイエス様のことが大好きで、イエス様に近づいていきたいと思っている人にイエス様は現れてください。ですから今日のメッセージの聞き方というものがもしあるとすれば、それはイエス様に出会いたいという気持ちを持って聞かれるということが今日のメッセージの聞き方ということになると思います。そうすればですね、イエス様は本当にこの近づいて教えてくださる。でもですね、この、エマオの弟子たちはこうイエス様のことがわからない中でどこかで目が開かれるということもあるんですが、でもイエス様を本当に知りたい、そしてイエス様の愛を知りたい、イエス様の私に対しての語りかけ恵みを知りたい、そういう気持ちを持っている人にはイエス様は必ずお言葉を語ってくださる。それが聖書を通して、特にこのよみがえった直後のこの弟子たちの記事を通して私たちがこの理解できるところであるわけです。ですからそんなことをですね、期待して今日のメッセージ一緒に聞いてくださればと思います。イエス様はいつも近づいてくださる。そしてその近づくことに気がつく人はイエス様を本当に知りたいと思っている人が気がつくんだということをですね、今日最初に確認していきたいと思うのです。はい。そしてですね、そういう中でですね、この、弟子たちが集まっているところに、そしてマグダラのマリアがですね、こう私はイエス様と出会った、ね、そしてエマオの途上に行った2人の弟子もまた戻ってきてですね、イエス様と出会った、ペテロもですね、出会ったと言っている中で、まあ多分ですね、こうそれをみんなですね、聞いているけれども、でも、まあ基本的には信じることはなかなか難しかったと思うんですね。まあ聖書にはそう書いてます。その話はたわごとだと思ったと書かれていますから、そんなことはないと思って、この疑っていた弟子たちが集まっている真ん中に、今日ですね、19節、週の初めの日の夕方、つまり朝よみがえって夕方ですよ。弟子たちがそこには期待しているものも、そうでないものもいたかもしれない。でもみんな集まってたんですね。そしてそこにですね、まあ、あとユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけられていた。イエス様がこの、逮捕されて十字架刑で処刑されたということで、多分ですね、弟子たちは次は自分たちもかもしれないと思って恐れていたということにもなると思います。まあ、それもあって集まっていたということになるのかもしれませんが、でもその鍵をかけた真ん中に復活のイエス様がスッと入ってこられて、何と言われたか、平安があなた方にあるように。弟子たちは平安でなかったということでありますね。私たちの人生にですね、平安でないことがもしかするとあるかもしれない。不安があったり、未来に対しての不安があったり、家族やお金や仕事やまた自分の将来についての不安があったり、でもですね、イエス様は神様ですから、そして今だけなく先のこともこの知っておられますから、そしてイエス様の計画は私たちの人生にこの平災いではなくて平安を与える計画、希望を与えるためと聖書に書かれていますから、イエス様は私たちの計画のこの後に素晴らしい計画があるということを知ってるわけですね。アメン。イエス様は素晴らしい計画を私の人生に持っていますということをですね、ちょっと隣の方にちょっと確認してもらっていいですか。イエス様は私の人生に素晴らしい計画を持っていらっしゃいます。ちょっと確認してもらっていいですか。ね、ミエルさんもですね、ね、イエス様はミエルさんにも素晴らしい計画を持っておられます。アーメン。本当のことですよね。イエス様は計画を持っていらっしゃる。 そして平安があるように、そう語ってくださる。そう語られると私たちの心はどうなるでしょうか。多分最初は戸惑うと思います。そんないい話あるわけないというふうに思うかもしれない。また語られてももしかすると気持ちがついていかないかもしれない。私たちの心がこの傷ついて痛みの中にいれば、そこに光のこう方が来てですね、平安があるようにと言われても、いやーイエス様は平安かもしれないけど私は真っ暗ですというふうになるかもしれない。でもですね、イエス様と関わっていくと、イエス様の光でだんだんと私の心が変えられていくんですね。アーメン。これがですね、素晴らしい事実になるかと思います。イエス様と一緒に教会でこの礼拝でこうメッセージを聞いたり、またクリスチャン同士交わったり、また聖書を読んだり祈ったりする中で、だんだんとですね、その光が、あ、これは私のためのものなんだというふうに思えるようになっていく。そしてですね、その光が、まあ、聖書はとどまると、聖霊が私たちのうちにとどまっているとあるんですが、それがとどまるとですね、あ、この光で生きていくんだというふうに思えるようになるんですよね。不思議なことに。アメン。これがイエス様が私たちに語っておられる言葉です。平安が、彼ら弟子たちは実は真っ暗だったんですよ。怖くて集まってたんですよ。そしてどこに行っても不安なので集まるしかなかったんですよ、何人かの弟子たちは。でもそこにイエス様が真ん中に現れて、そして平安があなた方にあるように。そして弟子たちはですね、まあ不安になり恐れていきます。でもですね、このイエス様がこう手と脇腹を見せて、私だと、そしてこの私があなた方に計画があるのだと語ってくださっている、その言葉を私たちは見るのです。こうあります。イエス様は手と脇腹を彼らに見せて示された。そして弟子たちは主を見て喜んだとありますね。だってイエス様にもう一度出会えたわけですから、あの本当に素晴らしい愛に満ちたお方にもう一度出会うことができたわけですから、弟子たちはの心は本当に喜んだと思います。そしてですね、イエス様はその弟子たちに言うんです。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。ですからイエス様が願っておられることは、私たち弟子は使わされるのだということです。イエス様の愛と恵みを体験していく中で、自分が恵まれるだけでなく、この恵みを誰かに伝える、それは私の計画ということだけでなく、イエス様の計画であるんですが、イエス様は私たちをある場所に置きます。そしてそこである言葉を語らせます。それは私がいただいたものです。それを語ると、その語られた相手が神様の恵みを受け取る、このようになるようにイエス様はあなたを使わすというんですね。じゃあ私たちはどうしたらいいか。まず単純にその言葉を聞く、受け止めるということになるかと思います。そして受け止めたら、それをこう十分咀嚼して、そして、まあ、今日のテーマは受けた言葉、受けた恵みを自分も告白する、言葉にするというのが今日の一つのテーマだということをお語りさせていただきましたが、その受けた恵みを言葉で誰かに伝えていくということで、これはですね、私も学生時代塾で教えたり、まあ、少し教員も学校の先生、中学校の先生も何の教科だというふうに聞くと大体外れるんですけど一応国語を教えていたんですが、でもですね、教えた経験からすると、教えると学ぶんですよ。皆さんもですね、いろいろこうね、先輩から教えられて後輩に教えると、教えると学ぶというか、なんて言いましょうか、こう聞いただけだとこうバラバラなんですけど、でも教えるとこまで行くと、この聞いたことを整理して分かるように話さないといけないので、こう教えると実は自分も学ぶんですよね。神様の平安も聞くだけでなく教えていく、語っていくと、特にここではですね、この後で触れます、この使わされる内容は、これ許しなんですね。許しです。 許しを伝えていくようにとイエス様は願っています。でも許しを語ると自分自身の頭の中で許しがよくわかるようになるんです。受けるより与える方が幸いであるという言葉が聖書にあります。でもそういうこと、そういうもんなんですよ。こう語っていくと実はよくわかるようになるんです。だから語る方が学べるんですよ。でもそれをですね、今日一緒に見ていきたいと思います。はい、今日の最初のポイントは、イエス様はいつも近づいてくださるということです。そして2番目です。イエス様はですね、こうおっしゃって、ヨハネの20の22、こうおっしゃってから息を吹っかけられるんです。聖霊を受けなさい、後で触れます。あの聖霊とは神の霊です。それがこの注が吹き込まれるとよく見えるようになるんです。自分が、人が。でもそのことは後で触れます。でもイエス様が聖霊を受けなさいとおっしゃってくださったことをまず見ていきたいと思います。そして、聖霊を受けてよく見えるようになる、まだ完璧ではなかったとしてもだんだんよく見えるようになる中でイエス様はこうおっしゃる。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許さずに残るならそのまま残ります。つまり許しを伝えていく、そのことになります。ルカの福音書にですね、こうありますね。聖書を悟らされた彼の心を開いての後です。24の46、次のように書いています。キリストは苦しみを受け3日目に死ぬ中でよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。ですからですね、ここで罪の許しというのは悔い改めからこの生じるということをですね、私たちは見ることができると思います。こう神様がおられます。そしてこの罪の許しがあります。でもそれは悔い改めというものを通して受けることができるということです。悔い改めというのは簡単な言い方をすれば方向転換です。神様の許しがある、でも私は基本嫌なことをされたり、またひどいことを言われるとその言葉に本当にこう何て言いましょうか、痛みを覚えて、そして本当にこうそのことを覚えてぐるぐるしているというのが私たちの姿であると思います。でもですね、悔い改めというのは方向転換ですから、自分のこの憎しみとか憤りとか怒りから方向転換して神様の許しを受け止めていくというところから許しというものが生まれるということをですね、イエス様はおっしゃっておられるんです。つまり許しというものは私たちが自分のこだわりから手を離して神様の方向にまず方向転換するというところから始まるんだということ、そのことを私たちは知ることができると思うのです。そうするとですね、神様が心に触れてくれるんです。つまり自分の痛み悲しみでがんじがらめになっているともう鎧を着ているようなものですね。もう鎖の鎧というんでしょうか、それをもう着込んでですね、もうがんじがらめにして自分を守ろうとする。でもそのがんじがらめにして自分を守ろうとしている自分の心はですね、実はこの鎖で自分をこう守っているようで、実はその鎖で動けなくなるということです。人を憎むとその憎しみはこの自分に返ってくるということが実際にはあります。つまり人を憎んでいるとその憎しみの矢は自分にも返ってくるんです。なぜ？憎んでると自分がもし同じようなことをしてしまったら同じ矢で自分を射るんです。そうするとどんどん落ちます。でもその人を許すことができるような気持ちになっていると、自分が同じような失敗をしても神様が私を許してくださっているから私も自分を許そう、そう思える。これが自分のこだわりから手を離して方向転換する悔い改めというものであります。私たち生涯ですね、悔い改めというのをしていく必要があるんですね。それは神様の許しを体験するためです。許しを体験するためです。大きな愛を体験するためです。それは自分のがんじがらめになったその鎧にもうしがみついていたらこの大きな恵みは体験できないということでありますから。ですからイエス様がおっしゃったこのですね、 これですね、罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。誰を通して？それはあなたを通して述べ伝えられるということになるわけです。ですから神様は私たちこのイエス様を信じた一人一人に方向転換するように導き、そしてイエス様の許しを、許しってもう人間の力を超えてます、許しを体験させてくださって、イエス様はあの 私たちの罪を許してくださるあのお方でありますから、そのことをですね、この覚えていきたいと思うんです。あの私の先輩がですね、この初めて教会に行った時にあのイエス様を信じたんですね。どうしてイエス様を信じたのかっていうと、あの罪のメッセージを聞いたっていうんですよ。でこの罪のメッセージを聞いた時に、この自分の中のこの憎しみがこうぐわーっと湧き上がってきたそうなんですね。その方はですね、あのお兄さんをものすごい憎んでたようです。であの聖書のお話を聞いて、そして神様のお話を聞く中で、あの自分の中にこの憎しみがもうこう溢れるほどあるということがですね見えてきたそうなんです。そしてあーっとこんなもうどうしようもない、こう自分で抑えることまでできない、そういう力が私の中にあるんだと思った時に、イエス様を信じたら罪から許されて解放されますというメッセージがその後語られたそうなんです。でその時に、いやこれは自分は受け取るしかないと思って方向を変えたそうなんですね。つまりイエス様を信じるということです。今までこうドロドロになってた自分からイエス様助けてください、これが悔い改め、方向転換です。そうする時にあの私の先輩はですね、心に本当にこの光というか、ああ私は許されているんだということが分かったっていうんですよね。これは悔い改めをした人が体験できることです。悔い改めの前はですね、これ体験できない。でもこう自分のこだわりから手を離して、私は神様の願いの方に心を向けます、知性ではなくて、ね、心を向けますというふうにここ向けていくときに神様が触れてくださると、何かの変化が起きるんですね。これはですね、建前ではなくて本音の世界です。まあ、先週はですね、こうあのペテロの話を、ね、一緒に見ました、ね、あのペテロは頑張って自分はこんな人間になりたいと思ってイエス様の前で立派なことを言いましたが、でも実際はですね、イエス様があの裁判にかけられている時に知らない知らない知らないって言っちゃったんですね。今日は長く語りません、もう一言で語ります。ペテロは自分の理想の姿ではなかったということに気がついたんです。そしてその瞬間に彼は号泣しました、大泣きしました。イエス様についていくって私は言ったのに、怖くてイエス様知らないって言ってしまった、なんて自分は惨めな人間なんだって号泣したんです。でも神様とのお付き合いをするためには、この本音の自分を知るということが大事なんです。つまり悔い改め、方向転換はパフォーマンスのこうあったらいいっていう自分を右から左に変えるではないんですね。本音の自分、弱い自分、本当に悲しい自分を、そこから神様の方に心を向けて、主の言葉を受け取ります、主が見ているその目で私を見ますと言って受け取ること、すなわち悔い改め、方向転換を通して私の心に神様の新しい力が流れてくる。これをですね、体験していくと私たちは許しの証人になっていきます。なぜ？私が許されたということ、神様に許されたということが分かってくる中で、ああ私が許されたならあの人も許されるというふうに受け取ることができて、そしてその人が何かとんでもないことをしたり傷つけたことがあっても、イエス様が私のこんな罪を許して、そして私をこの闇から引き上げてくださったんだから、 だからこんなに許されてるんだから、ここ大事なんですよ、こんなに許されてるんだからあの人の罪も許していこうというふうになる。自分の本音をイエス様が許してくださったということを何度も何度も体験していくと、人を許せる人になっていくんです。アメン。素晴らしいと思いませんか。許しというのは、これは普通は不可能です、無理です、ね、だって嫌なことされたんですから、嫌な経験受けたんですから、こんなことをされたら許すことができないっていうのが私たちの姿です。でもそのぐーっと憎しみの怒りを持っているそれらを、実はイエス様は全部背負ってくださって、そしてあの十字架で、あなたの罪を私は背負ってあなたの代わりに死ぬから、だからあなたはこの罪の罰を受けることはない、あなたは許されていると言ってくださるお方なんですね。だから私たちは本音の部分で自分の弱さ、痛みをイエス様にお渡しして、これが悔い改めでもあります。お渡ししてイエス様信じますというところから、私たちの心に大きな光と変化が起きる。繰り返しになりますが、イエス様の名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるんです。それはあなたを通しても述べ伝えられるということをイエス様がおっしゃっておられるということです。あとは私たちがもう自分のこのペースでこの進んでいくということになっていくかと思います。はい、ね、まあここに聖霊が働くと、まあ、今ねメッセージを通して、あの心にもし何か触れてくださるものがあるとすれば、聖霊が働くと罪とは一体どういうものなのか、神様が喜ぶものは一体何なのか、そして罪の結果の裁きというものがどんな恐ろしいものなのかというものが聖霊を通して分かります。あの先ほどあの私が先輩の話をいたしましたね、メッセージを聞きながら自分の中のドロドロしたものがもう湧き上がってもう潰されそうになった、これは聖霊の働きです。自分の中にそういうものがあるということを聖霊は浮かび上がらせてくださる。多く私たちはそれを心の奥にしまい込んでいます。見ないようにしています。だってそれ見てたらあのまともに生きていけませんから。でも隠れているものは出てくるんですね。でも聖霊が働くとそれを見せてくれます。そしてそれを方向転換、悔い改めです。神様あなたを信じます、許してください、その方向転換をしていくと自分の中の闇がイエス様の十字架できれいになっていく。これがクリスチャンがいただく恵みというものであります。はい、3番目、あ、はい、ね、ね、ですから3番目に入る前に、全てイエス様から始まります。癒しも許しも解放もイエス様が私たちの心に働きかけてくださる中で始まります。特に痛みの中で触れていただく中でこの働いてくださります。そして、私たちはそれを言葉に出していくことができるということになると思います。最後のポイントに入って、今日のメッセージを終えていきたいと思いますが、最後のポイントはですね、トマスという人が出てきます、今日のこの後半24節以降ですね、イエス様が現れて弟子たちがおーと言いながら、イエス様生きてらっしゃると言ってもう感動していったわけですね。でもそこにトマスはいなかったんです。そのあたりから今日最後のポイントで一緒に見ていきます。はい、20-24、十二弟子の一人でデトモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼と一緒にいなかった。なんでいなかったのかというのは分かりませんが、まあ、ある事情があったんでしょうね。とにかくいなかったんです。そして、そこに集まるやってくるとですね、他の弟子たちが感動しながら彼に私たちは主を見たと言うんですね。でもトマスは彼に言うんです。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。これトマスの本音だと思います。先ほどから語っているこの流れは本音 ベースで神様に関わっていく、これが今の流れになります。本音でこの言葉を出す、いや信じた方がいいから私は信じますという、そういう綺麗な話ではないんです。だってよみがえったっていうのは人類に一回だけのことですから、それを実際に見なければトマスは、まあ、信じられなかったわけですよ。多分信じたいとは思っていたと思います。でも信じられないというのが彼の本音だったんですね。だからこう言いますね、その手に釘の跡を見て指を入れて脇腹に手を入れ、まあ、すごくえぐい話ですけどね、イエス様十字架でこう手と足に釘を打たれて脇腹を槍で刺されてますから穴が開いているわけですが、そこに指を入れないと信じないです、信じられないと言うんですが、でも後から確認しますが、イエス様はトマスの言葉を覚えておられるんですね、はい、つまり私たちが何気なくつぶやいた言葉をイエス様は覚えてらっしゃるんですよ。私たちがイエス様こんな風にしてほしいんですけど、信じるためにはどうかこんな助けが欲しいんですけどというつぶやきのような言葉を主は覚えてらっしゃるんです。そしてそれに答えてくださる、これが主なんですね。だからまあね、変な言葉言っちゃったら、ね、主よごめんなさいと言えばちゃんとごめんなさいまでちゃんと主は覚えてらっしゃるので、そういうふうに対応していったらいいんですが、私たちが出す言葉、つぶやき、また怒り苛立ちを全部主は覚えておられる。だから私たちはこう何と言いましょうかですね、ゴミのようにですね言葉をですねこう出すことがあるかもしれないですけど、でもそれをですねこうなんていうか知らないような気分で出していくというのは現実的ではない。つまりそんなゴミのように出した言葉も主は覚えてらっしゃるので、これが主なんですよ。だから私たちはそういう主とお付き合いをしているということが分かってくると、主イエス様とのお付き合いの仕方がだんだんだんだん見えてきます。続きを見ていきますね。はい。ね。トマスは、まあね、二つ考えられます。信じられないよって。まあ、絶対信じられないよって思って言ったかもしれない。私は、その後者の方を考えますが。でも、彼は、その後イエス様と出会って、しようと言ってですね。私の主、私を神よと言いますから、いっぺんに変わる。で、それぐらいイエス様は衝撃的にトマスに出会ってくださったということになるわけですね。だから私たちが本音ベースでつぶやいて、イエス様は私たちの心を変えることを計画されているので、もし変えるということであれば、もうバーンとこうショックを受けるような、そういう形で私たちは変わっていくということが起きるということであるわけですね。でももう一つ、トマスは信じたいけど、でも指を入れるほどの確認をしないと信じられないと思っていたとすれば、その後、まあ、8日後に出会うんですが、イエス様は愛情を持って入れてごらん、そして信じるものになってごらんというふうに優しく言ってくださる。どちらにしてもイエス様と私たちの関係は機械的ではないので、私がこうだとするとイエス様はそこに合わせて言葉を出してくれますから、だから無理する必要はない、そのままの自分でイエス様とお話をしたらいいということになるわけですが、はい。ですから大事なことは、苦しかったら苦しいと言ったらいいんです。神様の前では信じられないなら信じられないと言っていいんです。神様の前では。でもそれでも信じたいと思えば、信じたいですそれでもと祈ったらいいんです。神様はその言葉全部を覚えてくださっているということです。はい、続きをいきます。そして8日後ですね、弟子たちが家の中にいて、まあ、この時はトマスも一緒にいました、ね、よかったですよ ね。トマスも一緒にいたんですね。すると、ね、また戸が かけられてます。いや、復活の体ってなんか多分特別な体なんでしょうね。ヒュッとイエス様がやってきて、また真ん中に立って、平安があなた方にあるようにとイエス様がおっしゃった直後に、トマスを見てイエス様はおっしゃるんですね。あなたの指をここに入れ、私の手を見なさい、手を伸ばしてあなたの脇腹に入れなさい、 って言われるんですよ、トマスに対して。トマス多分どうでしょう、皆さんトマスだったらどう思いますか。8日前にこういろんなことを言って、こうじゃんと信じられないって言ってね、そしてまあ多分覚えてると思うんですね。で8日後に会った時にイエス様は速攻で手を見なさい、入れなさい、脇腹確認しなさいって言われたらどう思いますかね。まあ、トマスはもう速攻信じないものではなく信じるものになりなさいと言われたもう直後に速攻、私の主、私の神ってもう膝はついて神様に、イエス様にもうイエス様仰ぎ見てるんですね。まあそれぐらい衝撃的だったということになるわけですが、まあそうでしょうねっていうふうに私も思いますね。だって8日後に出てきて速攻でね、8日前につぶやいたことを聞いて覚えておられて、確認してごらん、信じないものじゃなくて信じるものになりなさいよって言われたら、まあ私は多分ひざまずくと思いますが、でもそんなことをイエス様はトマスにされたんです。そしてイエス様は見ないで信じる人たちは幸いです、そう語られたんです。イエス様の願いは見ても見なくても信じること、見なくて信じることができたらそれは本当に幸いだとイエス様はおっしゃっておられるんです。はい、イエス様は祈りを覚えておられること、そしてですね、今日のポイントです。こう主が語りかけてくださったらすかさず速攻で応答すること。神様があなたに何かの言葉を語りかけてくださったら速攻で応答すること、これがイエス様が願っていらっしゃることです。許しを受け取りなさいと言われたら、アメン、受け取ります、あなたの許しを受け取ります、そう祈ることです。力がなかったら、私の力を受け取りなさいと言われたら、受け取ります、あなたの力を私はこの瞬間に受け取ります。今までどれだけどんよりしていたとしても、でもあなたが今力を与えてくださるんですから、速攻で受け取ります。方向転換ですね、まあ、これを悔い改めと言います。速攻で受け取ります、これがイエス様の願いなんですよ。だってイエス様は神様で、私たちを作った方、私たちがずっとどんよりしていることをイエス様は願ってらっしゃらないと思います。だから語ります。受け取れなければまた語ります、また受け取れなければまた語ってくれます。だってイエス様と私たちの関係は生きた生身の関係ですから、私がちょっとできればそれに合わせて答えてくれます。でももし下がってしまったらそれに合わせて答えてくださる、これが私たちが知っているイエス様のお姿なんですね。弟子たちの状況を見て、トマスの状況を見て、8日後に出会い、速攻でトマスが信じることができるように一番最初に声をかけてくれた、これがイエス様というお方であります。はいね、ですから、私たちはですね、イエス様をこう信じ見上げていくということがですね、私たちの人生の中では非常に大切なことです。ローマ人の手紙です。10章の9節読ませていただきます。なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。アーメン。イエス様が私の心に私を信じたら、あなたは許されて解放されて喜びの人生を今すぐここから受け取ることができる。それを聞いてアーメンと私たち受け取ることができたならば、私たちは救われるんです。イエス様の大きな恵みをいただいて、私たちの人生は新しい恵みの中で生きていくことができる。アーメン。今日はですね、トマスにイエス様が近づいて語りかけてくださったということをですね、今日は一緒に見ていきました。そしてもうまとめに入ります。イエス様はいつも近づいてくださいます。アメン。弟子たちに対してもそうです。でも私に対してもそうなんです。いつも近づいてくださるんです。そしてこうどのタイミングで語ることができるかな、 どのタイミングでこの心の奥に触れることができるかなということをずっとイエス様は全能者ですから、ずっと見ておられて、ここそしてここそしてここってイエス様はこう考えておられて、その中の多分一つが今日ということになるかと思いますね。その中で私たちが主に触れたら神様と言って応答していく、ね、応答していくというのは大事だということをお語りしたと思います。そしてイエス様はですね、私たちをこの人を許す、また許しがあるということ、許しがあるということを明かしする人に用いようとされている、これが聖書が教えてくれていることです。そして3番目ね、トマスの言葉をイエス様は覚えておられましたね。ね、これは愛と思って受け止めてください ね、 怖いではなくて、私のことを全部イエス様は覚えておられるので、その上で愛して許してくださっていますから、ね、ですから悲しみの中で、繰り返しですが、悲しみの中で、痛みの中で、イエス様に、私は痛いです、私は悲しいです、主は触れようとしておられるので主を触れてくださいと祈っていく、その祈りは用いられるということになると思います。そしてトマスが、私の主、私の神と速攻で応答したように、私たちも速攻で応答していくときに素晴らしい祝福が一瞬で流れていく。もし迷っていたら、後でね、応答するということもあるかもしれない。でも応答は早ければ早い方がいいです。その瞬間からイエス様との深いこの心の交わりが始まっていきますから。アメン。今日はトマスの物語を通してこのことを一緒に学んでいきました。イエス様は私たちを愛しておられ、私たちと一緒にいてくださり、いつも私たちを助けて、私たちの人生が祝福で満ちるようにイエス様は願っておられる。私が願ってなくてもイエス様は願っておられる。それが聖書のメッセージであります。一言お祈りをして終わっていきたいと思います。一言祈らせてください。天の神様、今日トマスの物語を通して、私たちはトマスがどれほど愛して愛されているか、そしてトマスが迷いの中にいてもトマスの心をイエス様よく分かってくださっているということを知ることができたことを覚えてありがとうございます。イエス様は私の心も見てくださっていることをありがとうございます。そして私たちはそのイエス様と深くこのお近づきになっていきたい。主よ、そのようにこの後導いていただけることを心からありがとうございます。感謝し、イエスキリストのお名前によってお祈りお捧げいたします。アメン。アメン、ね、しばらく目を閉じて祈りを捧げていきたいと思います。録音の方はこの後しばらく祈っていかれたらよろしいかと思います。